武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
手っていうのは、はい、触れ合いとか、ハンドインハンド、手と手を取り合ってとかって言うけど、うん、悪い用語であいつは手が早いとかね。
手を出したとかね。
手を出したとか、手を切るんだとか、忙しい肉体ですよね。切ったり、貼ったり。
はい。
さあ参りましょうか。ドイツの哲学者ヘルダー、彫塑論、彫刻の原型を粘土で作るというあの彫塑。そこから彫刻とは一体何であるか。彫刻とは触覚であるというふうに言っております。
はい。
視覚とは対象を横に並べて見るもの、うん、これ見事ですね。これ視覚っていうのは対象を横に並べて見るんだって、うん、あ、これが一番手前にあってその次がここだな、一番奥があの雲かっていう、
はい、
平面に書いてあるんだけど、うん、最近の CG 合成でもそうだよな。
はい。
そのつまり手前、真ん中、奥っていう、うん、こういう横に並べてみる、それが視覚である。では聴覚とは何か。これは対象を時間的に前後で見ていく。
時間的に
ピンとこないよね、そう言われると、うん、でも言うとわかりますね。音楽はイントロから始まって一番の歌い出しがあって中サビがあってサビを歌うわけで、
はい、
時間的に前後するものを聴覚ってのは決定していくと。
そういうことか、
うん、
はい。
で、触覚とは何か。さあ問題でありますな。触覚とは対象の内部に入り込み捉える感覚。視覚は絵画的鑑賞でも分かるように今見つめている点よりそれが前か後ろか上か下か。聴覚は音楽で消え去っていく音、時間を前後で捉える感覚、
うん、
ゆえに目のは見えない方なんていうのは音を時間として並べるんですって。音を時間として、
はいはい、
では触覚はというとその彫像を作ろうとする彫刻家の手のひらで手から伝わってくる感触を彼は彫像に描く、像に描く。そして手のひらが対象から触覚を得るために重要なのが手の倫理で、対象の内部に触れる感覚。あなたの顔を、カナの顔を粘土で作ってあなたを銅像にするわけ。
はい、
と目が優しいつって目のところを粘土で優しく作る。でもそれは感触から伝わってくるのよ。この不思議な理屈だけど、こういうこと真面目に考えると面白いと思わない？
はい、
では触る触れるとは何か。価値の違う触覚のことなのか。両方とも意味というより価値。触るは確かに一方的で自他が分かれる、
うん、
だがその人を深く心に留める感触として記憶を残すために触らなければならない、
うん、
その人を感触として記憶に残す。
はい、
ピンとこない。
ちょっとまだわかんないですね。
これは、はい、お医者さんの手をイメージしてください。あれがまさしく触るなんですよ。
はい、触診
ね。だから自他が分かれるんです。自分と他人が分かれるんです、
うん、
ね。で、触ることによって生まれる意識は何かというと、この人は私ではない、
うん、
そうやって記憶に残すことが触るという触覚なんです、
うん、
これはね、私目の前で見た光景だから象徴する光景があるんですが、
はい、
女の人ってやっぱりその触って記憶に残そうとする意識って強いね。
え、そうですか？
うん。いや、俺一番驚いたのは、
はい、
女の人の触るエネルギーの凄さを感じたのが、
はい、
父ちゃんが死んだ時、
はい、
姉ちゃんが俺3人いたんだよ、
うんうん、
みんな元気のいい姉ちゃんでね、その姉ちゃんが死んだ父ちゃんと別れるときに棺桶の中の父ちゃんの顔を女三人兄弟で撫で回すのね。
おー、はい。
そらもう父の顔をさ、べったべた触るのよ、
うん、
父ちゃんありがとうねーとかってうんわん泣きながら、もうあと何時間かしてもう焼いてあげるけん待っときとかって言いながら、なんかその九州風の冗談を言いながら、
うん、
九州の人泣きながら冗談言うもんな、
はい、
生きてる時は散々威張って、
うん、
触ろうもんならもう 何投げつけるかわからないような親父なのよ、はい、それを死んだことをきっかけにして姉3人が触るのよ。母ちゃんの時は触れとったよ。でも父ちゃんが死んだ時は触っとった。
あ、なんか違うんだ。
そう、母の面影っていうのは手に触れることで記憶に留めようとし、父の顔形っての触ることで残そうとしてるんだ。で、俺と兄ちゃん何してたと思う？
見ていた？
そうなの。父ちゃんも母ちゃんも触れんかった。で、ね、姉ちゃんたちの方が意欲がすごいのよ。手のひらで触って記憶に残そうっていう思いが。思い出になっていくと父親のことを語るんだけど、
はい、
死体っていうもので父母と相対した時に、触るっていうのがね、男の子ってできないんだよね。
なんかちょっとわかる気がするな。
うん。で、この著者の方書いてらっしゃいます。これうまいこと言いますね。触る。これは尊さと畏怖。これを手の内に記憶として留めるためには、触らなければならない。だから、乱暴な言い方ですが、痴漢が触るのも一種畏怖だよね。
いや、違うと思いますよ。
あ、
イフ？違う。ただのスケベ心だと思いますよ、痴漢なんて。
ね、
女性代表として今ここで言わせていただきます。
はい、申し訳ございません。というわけでございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日は、触るということの尊さ、イフ。これが手のひらに記憶として残るか否かというようなこと。今日は、触れるという、
はい、
これがね面白いんだ。先週に紹介したような、あのブラインドランナーといって、
はい、
盲目の方が走るときに伴走して一緒に走る、これすごいですね。伴走あるいは伴歩、一緒に歩くというようなことも健康のためにやってらっしゃる方がいらっしゃるんですな。そういうバンバンクラブっていうのが東京にあるそうです。
へ、
なんと会員は1700人を超えているという、
はい、
特に伴走マラソンの場合は二人のコミュニケーションがうまくいくいかないで大きく記録が変化するわけで、
うん、
この時の、そのつまり競技っていうのは皆さんもご覧になった方多かろうと思いますが、ペアはロープを輪っかにしといて、それを両者が握り合い、お互いの感じ合いで走っていく。輪っかはペアで様々で、これ毛糸素材の人もいるんですって。
あ、そうなんだ。
うん。あの、もちろん縄みたいな人もいたよ。だけど、毛糸素材。あの、あやとりの毛糸みたいな。あれを輪っかにしといて。それから、硬いロープを用いる人もいるという。で、輪を握る人もいれば、引っ掛け合っている。あの、指をね。指を引っ掛け合ってるペアもいて、それはもう、伴走者とランナーのそれぞれで違うんです。
あ、そうなんだ。
で、腕を振る、足を出す、歩幅、体の向き、これら動きをこのロープあるいは輪っかから感じ合うっていうからすごいな。これさ、この伊藤さんがお書きになってる文章で一番あの感動したっていうかすごい表現だなと思ったけど、伊藤さん曰くでありますが、神経なんだって。
え？
人間の神経と同じで、伴走歴15年ほど組み合ったペアになるとほとんど無言で OK だって。その輪っかから伝わってくる感触で走路走っていく方角のジャッジ、
うん、
傾斜、スピード、風が伝わるんだって。無言で、時としてはお互いの疲労、緊張、感情までがその糸、あるいは紐、あるいは縄に伝わって二人をシンクロさせていくんだって。これはすごいな、
はい、
この時デリケートの判断は言葉ではなくてほとんど無言。
へ
え、うん。
それは伝えようとして伝わるんじゃなくて、もう伝わっちゃうんですかね。
そうそういうことなんだろうね。
すごい。
うん。で、走るとき二人の複合体、これ二人の人物なんですが一体化しているという。
ほう。
パラリンピック級で、そのああいう大会にお出になる人たちになると、その輪っかから伝わって二人をシンクロさせていく。道路の状況、ギアチェンジ、ここからスパートするぞ、うん、いやダメだ、落ち着いて行こう、疲れてないか、こんな確認が声ではなくてロープから伝わってくるペアではないとメダルは無理なんだって。うわ、これ皆さんやっぱ思い出してくださいね。あのパラリンピックで優勝した金銀銅に輝いた方たちの走りっぷりをね。これはね、なんつうかわかんないよな。
わかんないですね。
お前せがれに聞けよ。合気道やってる。
え、合気はわかるんですか。
わかるのよ。あの関節技なんで、効いてるかどうかっていうのはやられてる人しかわかんないのよ。
はい。
だからあのどこで効くかっていうのは個人によって痛みが違うの。
うん、
1強、2強、3強、4強、5強まで、いろいろこう相手を制御するっていう技があるんだけど、ついこの間だけどすごく楽しかったのは2強の抑えっていうのがあって。
はい。
でも結構長いから8年ぐらいやってるから、お嬢さんに君の技のこことここが緩いって言ったのよ、うん、もっと上体に体重乗っけるのよって、うん、で合気道始めて2年3年ぐらいの女の子だったけど、その子が俺に技をかけた、
はい、
で俺はその子に参ったした、
はい、
次は交代、今度は俺が技をかけるその子に、でその子は参ったした、
うん、
たら3回目その子が俺に技をかける時、もう技の質が変わってんの。もうありありと、
はあ、
うん、これがね、一言も喋ってないね。先輩からやっつけられる時にもう大体伝わってくるのよ、こことここに注意してやらないとこの技は効かないとか、この技の勘どころはここにあるぞとかって、
はい、
それがやられるたんびに伝わっていくんだ。だから合気道ってやるばっかりじゃダメなんだよ、
うん、
相手から技を決めてもらって覚えるっていうことで、うん、体の中にブワーッと技の知識が接触から入ってくるんですよ。この辺がね、技の面白いところで、私はね、このあたり小さな輪っかで意思を疎通するっていう、ブラインドランナーたちの思いっていうのは伝わります。うん、で、さらに、もっとすごいことが起きるんですわ。ブラインドマラソンの中に。はい、さあ、それは明日報告しましょうね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日香菜は無言でもそんなに伝わるんですかって、
うん、はい、
武田さんはちょっと合気道で身に覚えがっていうか、この人の本読みのなるほどなあり得るなと思って。
合気道がそんな武道だとは全然私は分かりません。ブラインドマラソンもすごいです、伝わり方っていうのがね。
人間の神経ってたかだか一本の紐を神経にまで変えられるんだよな。人間のやっぱり触る触れるっていうのはすごい能力なんだなというふうに思うな、
はい、
さあその本の中でブラインドマラソン伴走マラソンランナーですね、その証言にすごい言葉を見つけたんであります。これがね、私はもう本当感動しちゃったの、これ、
はい、
著者の伊藤麻さんもこういうことがあるから触る触れるっていうこの手の倫理に関して5本を1冊書かれたんじゃないかなと思うんです、
はい、
そのブラインドマラソンのランナーの弦です、この視力を失った方の弦です、言葉です、
はい、
マラソンやってらっしゃる。本当に時々なんですがね、伴走者の存在を忘れて一人で走ってるような錯覚に陥る時があるんです。
ほう、
そんな時私の目の前に走路走っていくコースが見えるんです。すごく驚くとともに幸せな気持ちになります。伴走者もすごく喜んでくれる、本当に自分でも嬉しいんです。この方はもちろんこの方は後天的に視力をなくした方なんで視覚の記憶はあるんだ、
はい、
視覚をなくしたんだけど 時々大きい大会なんかで伴走者と共に走ってて、綺麗に二人の足音が揃ったりなんかした瞬間に、見えるっていうさ、走路が。この能力ってのはすごいなと思う。これをまたね、伊藤亜紗さんが絶妙な言葉で例えてらっしゃいますが、身体能力の貸し借りができる。
はあ。
ここには言葉がもたらす意識化の更新と、ロープがもたらす無意識の調整の更新がある。つまり手は、ここまで深く他者との更新が可能なのである。
うん、
発信者と受信者の境が曖昧になり、お互いに相手の体に入り込む。そういうことが可能だっていうわけ。これはもう私の大好きな内田先生がよくお使いになる言葉で、
はい、
複合体っておっしゃる、
はい、
共鳴生成モードっていう、体をメディアにする。で、人は相手を知るために相手に自分を預ける。これできないんだよな。
そんな体験したことないから、
うん、
わかんないな。
うん。とにかく相手の体に入り込む能力、そして相手の肉体と複合体になりうるというような人間の能力、
うん、
これをブラインドマラソンの人たちはロープを持って走るだけで熟練していくと、ものすごい複雑なことをコミュニケーションできるようになるっていう、
はい、
そういうものを体は持ってるんだ。体の中にこもっている命というものは、それほどコミュニケーションに関して卓越した技術を発散できる。そうそう、家内、朝から、下半身の話をして、
はい、
家内から嫌われるけど、この後ね、この伊藤さんという女性作家がね、手の倫理に関してね、ものすごいことを最後終章で言い出すんですよ。
はい。
だから、その手が持っているコミュニケーション能力の中で、異性とか性愛とか性欲っていうものも、どこかで加味しといた方が、
はい。
なんか、やっぱ柔らかく自分を見つめる意味でも大事なのではないかな、というね。
はい。ちょっとよくわかりませんけど。
いや、そうか、
は
い。前置き長くなって。このね、伊藤亜紗さん、あんたと同じようなせがれさん持ってるような、賢い頭のいい人ですよ、この人は。でもこの人がね、まあ、ね、ほんとよく女性でこんなこと見つけたなと思って、感動したんですけどね、
はい、
フラチナ手っていう、
フラチナ手、
うん、という章で、
うん、
ものすごいエピソードを紹介するんです。
ほう。
これがね、本当人間を考えるんです。皆さん朝からこんな話してごめんなさいね。
これ今これ明日に引き伸ばそうとしてるわけですね。
そうそうそう、引き伸ばそうとしている。
なんだろう、ね、フラチナって、
うん、
はい。
ここでまたもう一回付け出して書いてるな。お前から物投げつけられてたくないから。
はい、
スケベな話をして誠に申し訳ないがと付け出しでちょっとこう足した文章があるんですね、
はい。
このことを踏まえると、このセックスというのが生き物にとってのコミュニケーションということがわかる。やっぱりコミュニケーションなんですよ、重大なのは、
はい、
単に欲情などと片側の性の目盛りで測らず、両者の体をメディア化した接触、
うん、
性をそこで交えるという交信が生き物にとっていかに大事か、そして両者でエクスタシーを分かち合うっていうことのために、
はい、
身体能力を磨かねばならないっていうことは若い人たちに教えるべきだっていう。
なんか哲也さん生き生きしてらっしゃいますね。
ごめんね。大好きこういう話。
目が違います、いつも。
明日もっとキラキラして見せる。この次また明日のまな板の上で。
武田哲也、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はもう引っ張りにかかっちゃいまして、なかなか本題に入りませんでしたけど、はい、朝から本当に大変な話で、そばにお子さん等々がいると聞きにくいとは思いますが、でもやっぱりこれ命にまつわる 私はそう思うんですがね、
はい、
この本伊藤亜紗さんがお書きになりました講談社選書メチエ手の倫理という中の最後の章の中に手の内側にある倫理というものの正体に迫るという、う
ん、はい、
これはね伊藤さんが前田君という青年から聞いた話がありまして、その話を取り上げてらっしゃる、
はい、
介助の仕事をなさっているだから病院とかケアセンターとかそういうところのでお勤めてらっしゃる若い青年で、もちろん仮名だと思いますが前田君という青年がいたと思ってください、
はい、
この前田君すっごい熱心で介助介護者になって2、3ヶ月夢中で仕事に打ち込んだ、不自由な方の手となり足となり懸命にその自分の仕事をしておられた。で、張り詰めた気持ちの2ヶ月3ヶ月が過ぎまして、前々から交際してた女性と仕事の終了後プライベートな時間2人で会った、
はい、
2人は若い、時間もたっぷりある、ゆっくり休もうということで、はい、はい、セックスしようという話になった、はい、2人は、
はい、
若い若いね。そして前田くんはその女性の服を脱がそうとした、
はい、
その時に前田くんは性的な興奮が萎えちゃった。
ほう、どうしたん、どうな、何が原因ですかね。
それは、はい、愛する娘さんの服を脱がそうと背中に回り込んだ時、昼間やってた介助の仕事と動作が重なっちゃったの。
はい、
で介助の光景が愛する娘さんとのセックスのための光景と重なって、たちまちのうちに性欲が消えてしまったっていう、こんな時にまた仕事を思い出す自分に対しても腹が立つわけよ。唐突に仕事の情景が割り込んできたということで彼は混乱することになる、
うん、
これかなさん本当にあるんだって。介助する人たちにはこの苦悩が、
はい、
私も心臓病の時にやっぱり綺麗な女の人にお姫様抱っこされた体験のある初老のじいさんですから、
はいはい、
考えてみたらうちは女房が来てくれたのは良かったんですけど、あのやっぱ遠い方の入院の方なんていうのはシャワーにしろお風呂にしろ全裸にならなければならないわけでしょ
う、うん、
全裸な男あるいは女性を扱うわけだ、
はい、
でそれやっぱり いくら介助介護とはいえ、うん、性器を晒すっていうことの抵抗感、
うん、
これは作業なんだけども、うん、ところがそれがプライベートの暮らしの中のいわゆる楽しみとしてのセックスまで入ってくると、
うん、
あの彼の中に大混乱があるわけよな。
それは悩んじゃうでしょうね、やっぱり。
これがね、肉体というやつの困ったところで、だから前にお話したの分かるよな、道徳と倫理は違うな、
うん、
今前田くんが悩んでるのは倫理の混乱なのよ、
はい、
そしてもう一つ逆の話があるんだ、
はい、
今は肉体の混乱の話だよな、
はい、
今度はね別の人でね、樋口さんという方がおられて、この方は脳に障害があるんですね。レビー小体型認知症という、まあ、認知症の一種なんですが、これは幻覚幻聴が伴うんですよ、
うん、
でもうやっぱり幽霊が見えたり、うん、から人がいないのに座敷わらしが歩いた音が実際に聞こえてくるんです、
うん、
音も姿も見えるというそういう病態病症なんだ。レビー小体型認知症、この方はもう本当に苦しんでらしてね、
はい、
その脳が勝手に見てしまう幻聴幻覚、20代から発症して苦しみ続けて生きてこられて、娘さんが独立して、お母さんになって孫が遊びに来たんだって、
うん、
で多少の心配しながらも樋口さんやっぱりおばあちゃんという思いがあるんで、お孫さんを裸にして自分も裸になってお風呂に入ったんだって、
はい、
その時に自分が自分の娘さんを育ててる時に戻ったっていう。だから皮膚感覚、触るっていう感覚の偉大さは、 人を大混乱にも落とすんだけど、樋口さんが亡くした触れ合いによることによって、自分の中にある触れ合うことの至福みたいな、それをこう感じて、もう嬉しくて仕方ないんだって、自分、全裸の自分が、みなぎりを全身に感じるんだって。カナもこういうのわかるだろ
う。そういう記憶がこう戻ってくるときって、結構こう、匂いとか香りの記憶はあるんですけど、私まだ触覚で昔が戻ってくるとか、それは体験してないのかもしれません。
でもばあさんになったら来るんだぜ。
そういうもんですかね。それ、まあ、私の父母が私の子供、つまり孫をね、面倒を見てくれてるっていうのは、記憶が返ってきてるってことですかね。
そうだよ。で、前田くんの問題は明日も引き続きやりますんで、触れることが思い出させる、触れることが揺さぶる心というものを探ってみました。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
というわけでありまして、2週にわたりまして、手の倫理、伊藤麻さん、講談社選書メチェであります。皆さんにいろんな話を混ぜてお話ししましたけど、やがてまた別のネタにつながっていきますんで、
はい、
今日はその予告もやってみたいと思います。
はい、
触覚とは行為と時間のフレームを強く支配する。確かに触覚とは不道徳な一面がある、触覚はな、かなさんがすごい怒った痴漢ね、
はい、
女学生のお尻触ったりなんかするという、はい、そういう不道徳な面がある、
はい、
で倫理を、これ武田が言ってるんですよ、
はい、
5本では言ってない、私が言ってるんです、はい、倫理を週刊文春に任せてはいけない、
はい、
週刊文春が書いたから悪いこと、そうじゃない、
うんうん、
週刊文春はどう考えるかを提案してるわけだから、
うん、
著者は言います。この本の著者はこんなことを言っております。触覚の持つ誘惑する力を道徳を揺さぶる力として、不道徳の先に倫理を見つけ成熟していかねばならない、ちょっと言い回しは難しいんですが、触覚には非常に危険な部分もある、だけどその危険な部分を、倫理を考える一つの、なんていうかな、あの質問なんだと、触覚の持っているその不道徳な側面を、それを倫理に照らし合わせて自分で道徳あるいは倫理を作っていかなければならない、
はい、
成熟するということはそういうことなんだと。昨日お話した前田君は、解除という行為がこうセックスに似ている、こう服を脱がせる、ボタンを外すとか、
はい、
下着を脱がしてあげるとかっていうのが、それでいささか混乱してたけども、それは己の倫理のフレームを広げて自分でジャッジしていかなきゃいけない、解除とセックスの違いを自分で自ら見つけて倫理としなければならない。看護婦さん、看護師さんたちの割り切りとかっていうのはすごいな、なんかな。
そうですね。はい。
うん、私はもう本当に感謝してるよ。あの、心臓で3週間近く入院してましたけど、看護婦さん、看護師さんたちの持っている、そのいわゆる私の裸を前にしても、平然と、だってもう排便とか排尿とか手伝ってもらわなきゃいけないわけでね、ここでも番組でさんの喋ったこともあるが、入院しますとですね、便と痰はもう全部覗きに来るんですね、
うん、
それがもうものすごく苦痛で、その後私も重度の便秘になっちゃって、
あ、そうですか、
嫌じゃん、やっぱ綺麗な看護師さんの、ね、女性の方、便出ました、便出ましたとかって言いながら、ちょっと見ていいですか、便や、
ね、流さないでくださいねなんて言われてね、
そうそうそうそう、
そうなんだってなりますよね。そうそう、
だけど彼らにとっては尿、便、痰、これはやっぱり重大な一つのジャッジなんだよね、
はい、
それはやっぱり彼女たちの倫理に任せるべきことであって、
うん、
私が照れてることではないんであります。これは前にも言いました、あまり適切じゃないかもしれませんが、武田が考えたものすごい例えですけど、女性の乳房を手のひらで叩くことは暴力です、
はい、
道徳的に許されない、
はい、
しかし乳房を噛むことは時として倫理的であることがある。そういうの好きな人がいるもん、
時としてね、
時としてね、
はい、
で、触覚は両者の倫理のうちで決定されるもので、お互い男女なら男女、うん、 両者のうちで倫理は決定されるものであって、その倫理は肌に任されているんだと、
うん、
触覚の倫理については世界に多様性を主張するように、私たちは私たちの内側にもまた多様性を認めるべきで、私たちは時に触覚の誘いによって不道徳になることもある。しかしそれが倫理的かどうかを個人で引き受けるんだ。
これは伊藤浅さんの言葉ですか？
ああ、そうですね。
これは本に書いてある
言葉。これはありました確か、はい、これに近いことが、うん、ちょっと大場面にあれしてるかもしれない、
はい、
でも私が一番衝撃を受けたのは、世界に多様性を認めるならば自分の内側にも多様性を認めろと。
うーん、
いかめしい道徳は人を不幸にするが、時として不倫が人を幸せにすることはあり、これは書いてない、これはこれは私のこと、
徹夜論ですね。
でももう一回繰り返します。これ徹夜論ですよ、
はい、
いかめしい道徳は人を不幸にすることもあるが、時とし不倫は人を幸せにすることもあり得る。不倫によってしか成熟できない手と指、肌の人々がいるのだ。それもまた人の多様性ではない。なんだよ、その、片方の眉だけ上げて睨むのやめてくれる？なんか、片方の眉だけ。
どうぞお続けください。
はい。
はい、
だから女性だから許せないでしょ？不倫とかっていうのは。
いや、そんなことないですよ。そんなことない。だから大体不倫って何なんだっていうこともあるし。
そうなんだ、そうなんだ。そこなんだよ。そこなんだよ。
ね、
これ、前ほど武田が言ってるんですが、
はい、
非倫。
非倫、ね。
非倫理的でなければ、
はいはい、
不倫。これはもしかしたら、一種人間の多様性の中にあるのではないだろうかっていう、そういう意見であります。ここになるともう女性たちはみんな表情がきつくなりますが、しかしこれはもう男としてまだほんのわずか残っておりますから、人の多様性という一面に関しては考えていきたいなと。
まあ、男の人だけじゃないかもしれませんね。
女の人もな。
女の人の中にもそういう気持ちはあると思いますよ、
うんうんうん、
はい。
朝からなんだっていうような話題だったかもしれませんが、来週はまた別のネタで迫りたいと思っておりますんで、ご期待ください。この次また来週のまな板の上で。